6ページから7ページは、風水害に備えるための行動。近年は大型台風や集中豪雨による被害が各地で発生しています。台風は進路や規模をある程度事前に予測できるため、被害を最小限にとどめることが可能です。災害から命を守るため、日頃から自分の居住地域や周辺の危険箇所を確認し、あらかじめ避難場所や避難経路、家族との連絡方法を確認しておきましょう。いざという時は、自治体からの情報、気象情報、避難情報に注意し、状況に応じて速やかに安全な場所へ避難してください。1. マイタイムラインを作成しましょう。マイタイムラインは、住民一人一人が作る行動計画です。台風の接近や大雨で河川の水位が上昇する場合や、土砂災害の恐れがある場合に、自分が取るべき行動を整理して、いざという時に備えるためのものです。ハザードマップを活用して災害リスクを確認し、家族や地域であらかじめマイタイムラインを作成しておきましょう。マイタイムラインを作るにあたり、知っておくこと、調べること、確認することが4点挙げられています。1. 住んでいる地域の災害リスクを知る。自分の住んでいる地域には土砂災害や洪水等の危険があるか調べてみましょう。調べてみよう。土砂災害の危険あるかないか。洪水の危険あるかないか。その他の災害はどうか。2. 避難所、経路を調べる。避難所や避難経路を確認しましょう。また、避難所までどのような手段で避難するのか考えてみましょう。調べてみよう。避難所、移動手段、移動時間について。3. 避難情報等の内容を調べて、どんな行動を取るかを知る。気象警報、注意報、避難情報等の意味や取るべき行動等について確認しましょう。調べてみよう。避難開始のタイミング。〇〇が発令されたとき。4. 災害発生前後の情報収集方法を調べる。雨の状況、河川の状況、町からの避難情報等の取得方法を確認しましょう。写真があります。軽井沢町洪水ハザードマップの冊子の表紙の写真です。写真終わり。なお、軽井沢町洪水ハザードマップは役場総合政策課5番窓口軽井沢消防署で配布していますので、マイタイムライン作成の参考としてください。2. 気象・河川情報の入手をしましょう。町からの防災行政無線での放送やメール配信等の情報のほかに、次のサイトからも情報を入手できます。サイトは9つあり、各サイトの二次元コードが示されていますので、確認してください。1. キキクル、危険度分布、気象庁。キキクルでは、危険度を5段階に色分けして表示しており、どの場所で危険度が高まっているのか、地図上で確認することができます。安全なうちに避難するための情報として、普段から活用してください。2. ヤフー、 防災速報アプリ。町では災害時における情報発信の強化を図るため、ヤフー株式会社と災害に係る情報発信等に関する協定を令和2年1月15日付で締結しました。アプリと連携し、自治体緊急情報、気象関係の注意喚起、ライフライン情報、避難情報が配信されます。ぜひご活用ください。3、長野地方気象台、あなたの町の防災情報。あなたの町の防災情報では、表示するコンテンツのカスタマイズや、お住まいの市町村を設定することにより、各個人に必要な防災情報をまとめて確認することができます。4、停電情報アプリ。中部電力パワーグリッド株式会社では、登録した地域の停電情報をプッシュ通知でいち早くお知らせし、停電が発生している地域や停電の復旧情報、発生規模の情報などを確認できるアプリを運用しています。ぜひご活用ください。5、信州防災アプリ。このアプリについては、Android 用および iOS 用と2つの二次元コードが示されています。6、町公式ホームページ、軽井沢町、防犯、防災、交通情報等の全般的な防災情報を確認することができます。7、川の防災情報、国土交通省。8、長野県河川砂防情報ステーション、長野県。9、ハザードマップポータルサイト、国土交通省。3、避難情報、警戒レベルを確認しましょう。災害が発生する恐れがあるとき、または発生したときに避難に関する情報を発令します。警戒レベル4相当が発令されたら、必ず危険な場所から全員避難してください。避難に時間のかかる高齢者や障害のある方は、警戒レベル3相当で危険な場所から避難しましょう。警戒レベル4避難指示までに必ず避難しましょう。気象庁などから出る河川水位や雨の情報を参考に、自主的に早めの避難をしましょう。避難情報についての表があります。縦に警戒レベル。最も警戒レベルが高い5から1まであります。上の段は5項目あります。左から横に河川氾濫。一級河川などの大河川の氾濫、大雨、低地の浸水や大河川以外の氾濫、土砂災害、急傾斜地の崖崩れや土石流、高潮、海水面の上昇や波の打ち上げによる浸水、警戒レベルごとの住民が取るべき行動、以上の5項目です。危険度の高い警戒レベル5相当から読んでいきます。警戒レベル5相当、河川氾濫、レベル5、氾濫特別警報、大雨、レベル5、大雨特別警報、土砂災害、レベル5、土砂災害特別警報、高潮、レベル5、高潮特別警報。警戒レベルごとの住民が取るべき行動。命の危険、 直ちに安全確保。警戒レベル4相当。河川氾濫。レベル4、氾濫危険警報。大雨。レベル4、大雨危険警報。土砂災害。レベル4、土砂災害危険警報。高潮。レベル4、高潮危険警報。警戒レベルごとの住民が取るべき行動。危険な場所から全員避難。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難。以下、項目名、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、警戒レベルごとの住民が取るべき行動の項目名を省略してお伝えします。警戒レベル3相当。レベル3、氾濫警報。レベル3、大雨警報。レベル3、土砂災害警報。レベル3、高潮警報。避難に時間を要する人は早めに避難、避難の準備など。警戒レベル2。レベル2、氾濫注意報。レベル2、大雨注意報。レベル2、土砂災害注意報。レベル2、高潮注意報。避難行動を確認。避難場所や避難ルート、避難のタイミングなど。警戒レベル1。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮、ともに早期注意情報。災害への心構えを高める。今日終わり。避難するタイミング。明るいうちに、暴風になる前に、異常を発見したら、崖崩れの兆候、河川付近では水位の上昇など、適切な避難行動をとりましょう。洪水や土砂災害などで自宅が危険なときは、避難所に避難するという行為はとても重要ですが、実際に災害が間近に迫っていて、時間的な猶予がない場合などには、避難行動をとることが逆に危険を招くこともあります。状況に応じて行動しましょう。避難行動には、避難する方向により2種類あります。1、立ち退き避難。水平避難。避難所等などに避難すること。2. 屋内安全確保。垂直避難。自宅や近隣の丈夫な建物の2階などに避難すること。避難とは難を避けることです。町が開設する避難所へ行くことだけが避難ではありません。避難先として安全な親戚、知人宅やホテルなどの宿泊施設、自宅での安全確保など複数の避難先を検討する必要があります。自分ならどこに避難するかも日頃から考えてみましょう。問い合わせ先、総合政策課、危機管理室、電話 45-1880